スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
チャチャ入れ担当の小池と、
原子力魔法少女ともにゃんと、
アシスタントのエイトです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は4人でお送りいたします。
はい。
とりあえず、明けましておめでとうございますと。
おめでとうございます。ね、
おめでとうございます。
年明け収録できてよかったです。ですね、この年末年始なんですけど、私の方は仕事の方のトラブルが30日まで引っ張りまして、31日に有明の方に行こうかなと思ってたんですけど、残念ながらタイムラインを見て悔しがるという状況になってますね。
はい。
トモヤさんの本とかもね、ぜひ現場で、買いに行きたかったんですけどね。
コスプレなんかもしちゃったりしながら。
あ、そうなんですか。
なんか、あれですよね。局長さんとあれでしたけど、他の皆さんとは、なぜか同じ場所にいてあれっていう感じでしたけども。まあ、ね、年末は大体、種ヶ島にもいつも、種ヶ島でよく見かけるようなメンバーもいたりして、なんか不思議な感覚にはなるんですけども。まあ今年はね、それこそ、宇宙系の、最近は同人誌の中でも旅行機系で宇宙の、話題取り上げる方が、たたたたいらっしゃって、種ヶ島の旅行機だったり、宇宙の裏のイプシロン見学機だったり、グルメレポート的なやつだったりってのあったんですけど、で、ここ最近のトレンドというか、自分でロケットのエンジンを作るだとか、ロケットエンジンについての解説だとかっていう、そういう技術系の本も、ぼちぼち出始めてて、なかなか面白いなと思ってますね。
今回、私、まあ、ともりゃさんの書かれた、高速増殖炉の本と、あと、原子力ロケットエンジン。
はい。
はい、はい。
本が今回出るという情報を見ましたですね。ああ、ぜひ行きたいなと思ってたんですけどね。まあ、ね。
はい。
うん、原子力の話ね。最近ちょっとあんまりね、いろいろ問題があるんですけれども。まあ、純粋に技術的興味としてですね。
そうですね。うん、はい。そういった本が、書いてくださる方がもっと増えたらいいなと思って。
そうですね。
僕も書いたりとか、してるんですけど。
本当ロケットでも結構キアモノですけど、その中でも原子力ロケットなんて特にキアモノですからね。あれ本当に飛ぶのかって思いながら、原理を聞くとなんか飛びそうな気がするけど、まあ
そうですね。
まだ誰も作ってないですからね。
いや、本読んで一番興味があるのは推進剤使い切った後の炉心の冷却ってどうするのかなっていうのが、メルトダウンしないのという。
結構、推進剤使い切るまでの時間ってそんなに長くないので、
ね、
例えば核分裂でできた、この核分裂生成物が出す熱っていうのは、そこまで多くないっていうふうに考えられるので、おそらくは、まあ、メルトダウンを起こすほどの
熱は、
敏感してない限りは、
残留熱はそんなに出ないですね。
そうですね。あと推進剤が、原則剤、核分裂の連鎖反応を、法律的に、発生させるための材料にもなっているので、
なるほど。
それがなくなった時点でも臨界も停止する、形になるかなとは思うんですけど。
そうですね。いや、火星とかね、フォンブラウン号計画とか、火星とかやると、まあ、実際にどのくらいの間ね、臨界させて、ブラストを吹くのか、その辺もね、実際のそのミッションをちょっと頭に描くとね、その辺どうやって問題をクリアしてたのかなっても非常に気になってね、ちょっとまた勉強したいと思ってるんですけどね。まあ多分いろいろね、思いもつかないような問題がいろいろ出てくるんでしょうからね。原理は単純ですけどね。
そうなんですよね。
非常に、炉心、ね、核分裂で炉心熱くなってるところに水素吹き込んで、
あとは勝手に燃えますから。
その燃えるというか、安い、そうか、燃えるというか、単に熱くなったやつって膨張したやつが出てくるだけという代物ですからね。非常にシンプルですからね。
原子炉の熱で発電して電気推進エンジンを動かすっていう。
そういうのもありますね。はい。
それだと、冷却は、ラジエーターパネル。
そうですね。
ものすごい大きなのを展開して。
そうですね。
考えられていますね。
まあ、宇宙用原子炉ってね、まあ、昔ありましたけど、実際に飛んでましたけどね。
そうです。
噛んだり怒ったりね、してましたけどね。
ありましたね。
地上
の原子とは、
まあ、ね、ディープスペースのね、今、原子力電池使ってるやつも、ね、一応原子炉も研究はしてみてね、実際使うかどうか置いといてね。
そうですね、今、何使いたいということで。
うん、そうですね。まあ、そんな感じで。小池さんいかがでしたか？小池さんも有明方面には出没されてたようですが。
あ、ですね、今回トムヤンさんが3日目に、市内さんという方にですね、サークルの方で委託をされてたんですが、本を持ち込んで一緒に、スペースにいらっしゃったんですけど、その隣で売り子をやっておりました。
あ、そう。
そうなんです。さんと一緒に、はい、最初に。
なんか、トムヤンさんがいらっしゃるって聞いたんですけど、隣なんかフリフリ来た女の子がいたんですね。あれは一体誰だったんだろう。
なるほど。
こちらさんだったんでしょうかね。
ねえ。
原子力の話してらっしゃったと聞きました。
あ、なんかすごいなんかノリノリでなんか、知ってたな、そういえばなんか原子力コレクション出しましょうよとか言ってた子がいたなぁと思ったんですけど。
なかなかハードな話題の子ですね。
ねえ。
小池さんも少し、ちょっとフリフリな感じで来ていただいて。
なんか、明らかに隣の子に女子力が負けてたんですよ、おかしい。あれは一体誰だったんだろうな。
いや、ぜひ行ってお会いしたかったですね。
ああね。
小池さんとは、挨拶に大量期を送らせていただいたりとか、いろいろさせていただいて、一緒にいろいろさせていただいてたりして、いつもお世話になってるんですけど。
なんかこう、悪だくみ班って言って、ちょっと悪だくみをするときは。
ほうほう。ぜひ番組にも悪だくみネタを提供していただければ。
あ、いいんですか？大暴走しますが。
コーナー作ってもいいですよ。
なんか今までのリスナーさんがこんなのスペースポッドキャストじゃないって言われてもちょっと困るなと思って。申し訳ないなと。いい、ね。
たまには新しい風を入れないと。じゃあね、まあ長くなると、あれなんでですね、とりあえず、またね、次の機会でお話ししましょう。今日はじゃあ、内容に入っていきますかね。まず、前回配信の後ですね、ツイッターの方でですね、リスナーさんからコメントがいただいている分をご紹介しますとね、まず、パクさんですね、いつもいただいております。ありがとうございます。ツイッターの方でお久しぶりでした。宇宙ロケットが好きという感じの方を一本釣りにしたんですね。コテコテに詳しい方ばかりじゃないのがいい感じです。ロケットといえば日本初の民間ロケットの商業打ち上げがポッキープリッツであったし、地味にドライはきつかれてますね、ということで、ちょっと取り上げなかった話題をですね、提供していただきまして、ちょっとこれについても後で少し触れたいと思います。
はい。
それから平山先生から、旧大の平山先生からもいただいておりますね。
はい。
第60回拝聴いたしました。半年分で盛りだくさんでしたね。局長さん、後藤さんの声が懐かしい。ともやんさん、小池さんの新パーソナリティ期待してますというコメントが入っております。期待されてますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。それでですね、最初始まる前に、まあ、今の、ポッキープリッツロケットの話もあるんですけど、あ、じゃあ、まず先に、そっちから行きますか。
はい、はい。
ロケットですね。これ11月11日が、まあ、グリコの設定したポッキー&プリッツの日ということですね。それと、まあ、どういう関係でこの話が出来上がったのかちょっと私は承知してないんですけども、ポッキーロケットとプリッツロケットを11月11日11時11分11秒に打ち上げたと。目標高度は1111メートルということで企画がありまして、この日はですね、北海道の大気町ですね、こちらで打ち上げを行いました。打ち上げられたのは、カムイロケットと、あと SNS の夏のロケット団のロケットですね。夏のロケット団のロケット、毎回名前が変わるんですけど、今回は特にポッキーロケットということで。
そうです。名前自体は何か、
ね、
そう、つけてるわけではなかったと。
そうですね。
どっちだったかな？ポッキーの方でしたっけ？確かステッカーを貼ってたんだけど、
ポッキーの方が、
あ、本当にポッキーとプリッツのカラーリングなんですね、これ。
うん、そう、そうなんです
よ。そうなんですよ。
ツートンカラーの。
どっちが、カムイだったかなと思うんです
よ。そう、見分けがつかないんですよ。
見分けが、写真、当時ね、ちょっと私仕事しながら横目で中継見てたんで、その時は認識したんですけど、これは、あ、両方ポッキーとプリッツと一個ずつだったかな。 あ、そうですね。
あ、
うん。
それぞれ。
ポッキーロケット2本、プリッツロケット2本、11月11日だから4本打ち上げてるんで。
はいはいはい。うん、
で、カムイと、固体燃料じゃない、ハブリッドロケットのカムイと、液体燃料の SNS の夏のロケットのロケット1機ずつ打ち上げですね。
うん。
うん、で、両方とも1111メートル、目標を超えて上がりまして、1126メートル、1160メートル。ですね。素晴らしいと思いますね。これはもう順調に上がりましたね。
そう。
まあ、この二つのね、ロケット。ロケットのサイズとしては、まあ、3.3 メーター、重量が、まあ、19キロと23キロっていうことで、まあ、非常にね、コンパクトなものなんですけど、まあ、日本ではね、これが、この二つのロケットが、まあ、純粋な民間の、いわゆるベンチャー的に、ね、開発されてるものですからね。毎回ね、打ち上げの時には、レポートしてますけど、こちらの方のね、成果もね、楽しみですね。で、まあ、グリコとね、タイアップして、やったというところ非常に目についたというか。
そうなんですよね。うん、
話題性として非常に良くてですね。
すごい、でも、ロケットとポッキーはなかなか結びつかないところ。
誰が、だから、誰がここのコネクションしたのかなと思ってですね。
そうなんです。面白いことするなとは思ってましたけど。
まあでもね、いい天気の、快晴の空の中、吸い込まれてきましたからね。
はい。
見ててよかった。気持ちよかったですね。ついつい仕事の手が止まってしまいましたけど。
中継見ててシュッて上がっていくのを。
そうそうそう、シュッて上がっていくんですよね。
早いんですよね、やっぱり小さい。
早い、早いですね。
はい。
今年もまた夏のロケット弾とカムイもボンボン打ち上げは進めていきながら、まあ改良型とか出てくるのかなと思って、うん、
ね、
楽しみにはしてるとこですけど。
順調に上がってほしいとこですね。
はい。
はい、それで、次がですね、イプシロンロケットの安全についてのお話を前回したんですけども、一つですね、ちょっと私の調査不足で勘違いしてたのの補足が一つと、あと、ちょっと説明が、まあ説明は間違ってないんですけど、ちょっと勘違い、聞いてて、自分で聞いてて、これはちょっと聞き方によっては勘違いされるかもなと思ってる点について補足ちょっとしますね。イプシロンロケットの一段目が、の切り離しが、一段目の燃焼終わった後、1分以上くっついたままで上がっていくという、とこの話なんですけども、まあ、なぜ一段目くっつけたまま飛んでいくかっていう話は、これはちょっと私の調査不足だったんですけど、これの理由は、指令破壊のコマンドを受信するアンテナが、あ、指令破壊のその制御装置は二段目についてるんですけど、二段目のアンテナは、二段目についてるアンテナは、フェアリングが分離しないと受信できないんですよね。
はいはいはいはい。
で、そのために要するに一段目飛翔中に破壊するために、一段目にアンテナだけついてるんですよ。だからフェアリングが開くまでは一段目がくっついてないと指令破壊できないんですよね。
はいはいはい。
で、一段目が SRBA なんで、もともとブースターなんで、そんなに長い時間燃えないんですよ。
要はフェアリング解凍コードまで燃えながら飛べないんですよ、ね。
そうそう、空気の薄いとこ、普通は、H2A のね、打ち上げ見てもらうと、思い出してもらえると、わかるんですけど、打ち上げて、しばらくしてブースターが燃えて、切り離して1段目がしばらく飛んで、それから空気の薄いところに上がってフェアリングが分離するんですよね。だけど、今回、同じ飛ばし方を SRBA だけですると、まだ空気が濃いところ飛んでるうちに燃え尽きちゃって、で、まだその時点でフェアリング分離できないんで、惰性でそのままギューンと上がってって、フェアリング分離したところで初めて1段目が分離できると。
はいはいはい。
いうのがちょっと私の説明で、不足してた点ですね。でこれはだから、イプシロン特有の特徴。他のロケットではない。
というか、
そのためにそのドンガラをくっつけたまましばらく飛ばなきゃいけないという。でこれはだから 1号機だからというわけじゃなくて、まあ、SRBA を1段目に使ってる限り、
っていうことですよね。
続くってことですね。
はいはいはい。
巨大なアンテナを背負って飛んでるような。
そうそうそうそう。そのためだけにね。じゃフェアリングにアンテナつけときよってちょっと言いたくもなるんですけど。まあまあ、いや、違うんですね。それと もう一つが、これちょっと、まあ、補足説明なんですけど、要するに燃え尽きてすぐ一段目を分離すると近くに落ちて、 くっつけたまま飛んでいくと遠くに落ちるって話なんですけど、それで結論はそれで間違いないんですけど、なぜそうなるかという理由を説明してなかったんで、普通のロケットって結局、まあさっきの話も出てきたんですけど、H2A で打ち上げると、まだ1段目がずっと吹いてるから、SLPA 分離すると、まだ1段目吹いてるから、SLPA 置いて1段目飛んでいくわけですよね。
はいはい。
でも、イプシロンは、1段目燃え尽きた後、2段目が点火するのずいぶん先だから、もし真空状態だったら、そこで分離しようが、くっつけたまま行こうが、同じにずっと飛んでいくはずなんですよ。分離しても、くっついてても。
はいはいはい。
だから早く切り離そうと、遅く切り離そうと、真空状態だとさほど変わらない。でも結局、一段目の燃焼のとこって空気の濃いところで燃焼終わるんで、で、大概あの手のものを分離すると、こう、くるくる回転始めちゃうんですよね。長手方向に。ピッチ方向にですね。
切りもみ状の回転。
切りもみですね。縦軸じゃなくて前転状態ぐるぐる回って、そうするとすごい空気抵抗がつくんで、まあ、慣性的な放物運動だけ考えると同じに飛んでいくはずなんですけど、急に空気抵抗でかくなるんで、ちゃんと姿勢制御してまっすぐ細い方を先方に向けてると、ヒューって飛んでいくんですけど、ぐるぐる回り始めると、空気抵抗急に大きくなるんで、手前に落ちるんですね。
はい、はい。
その説明をしなかったんで、ちょっと勘違いがあるといけないなと思って、ちょっと補足させていただきます。というわけで、イプシロンは指令破壊系のコントロールっていうのはちょっと特殊な
、
ものになってるなっていうのが、ま、組み合わせで作ったんでしょうがないなっていうの、とこなんですけど、まあ、こんなものになっちゃったのね、という。まあ、あとは、そのね、フライトコントロールの制御システムがね、射点じゃなくて種子島にあるという、そこもね、しょうがないんですけどね。はい。じゃあ、とりあえず補足関係そうなってことですかね。はい。じゃあ、打ち上げ結果いきますね。前回の収録後の打ち上げですね。まずは、ソユズが、ギアナのソユズの打ち上げですね。アリアンスペース社は12月19日、欧州宇宙機関の天文観測衛星ガイアを搭載した、ソユズ STB ロケットを打ち上げております。ギアナ時間の12月19日6時12分、日本時間の19日の18時12分ですね。今回はですね、これはまあ、前回もお話ししましたけど、ラグランジュ点 L2 に向けての一勝ですね。で、最終的なフレガートアッパーステージで地球周回軌道から、L2、ラグランジュポイント2に向けて、フレガートで送り出して、フレガートからの切り離しは打ち上げから42分後ですね。で、L2 っていうのは、太陽と地球の全く裏になるんで、L2 ポイントにそのまま入ると、ずっと地球の影に入っちゃうんで、太陽電池とか使えないんで、まあ、実際には L2 を中心とする周りをふらふら回る軌道ですね。そこに入るってことですね。ソユーズ、柔軟性ありますよね。
いいですよね。どこにでも打てる。
どこにでも打てる。
これって今 L2 に入れるっていうのは結局太陽と地球が常に同じ方向に来るんでってことですよね。
そうですね。うん。
この衛星自体が星を見るんで。
そう。太陽の光をそんなに直接もろに当たりたくないという。
はいはい。
強烈に当たりたくないというところですよね。でまあ、ガイアは、一天文と言われるね、その、銀河系の 3D マップを作る、衛星ですね。2個のカメラがあって、カメラは本体に固定されていて、衛星自体がスピン安定なんで、ぐるぐるぐるスピンしてますんで。で、その、2個のカメラが、スピンしながら前転をこう、ぐるぐる回転しながら撮影していくと。
はい。
いう、あれ、仕組みですね。
昔はあれですよね、イーサのヒッパルコスでしたっけ、
はいはい、ヒッパルコスがありました。
同じ
ミッション
ですね。同じ衛星とか、うん、うん。地図を作ってたのを覚えてるんで。
そうですね。今回は、カメラの性能がね、上がってるんで。
はいはい。
ヒッパルコスよりかなり精度高く、分解能も、あと、星の数もね、観測する星の数もたくさん。そうですね。一応10億個星を、観測しようとしてますね。20等級以下の恒星の16億個以上の恒星までの距離を測定ですね。
すごいな。これデータ量も凄まじいですよね。
データ量凄まじいです。これですね、5年間ミッション予定なんですけど。
はいはい。
一応5年間の予定っ データ量圧縮データで 60TB。回答すると 200TB になる。ミッション終わった後、その結論出るのにまた数年かかっちゃうというぐらいの話ですね。じゃあ、ここで後藤さんが帰宅されましたんで、途中から加入になります。後藤さんどうぞ。
あ、はい。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今帰ってきました。
忙しいので。はい。じゃあ、すいません。じゃあ、続きを。
はい。ですね。はい。
で、ガイアですね。まあ、投入する対位置はその、前のミッションであるヒッパルコスですね。これはヒッパルコスはですね、打ち上げ失敗してるんですよね。打ち上げ失敗っていうか、その、狙いの軌道に入れなくてですね。一つ前の世代のヒッパルコスは、地球の周回軌道の、静止軌道に入れる予定だったんですけど、
ああ、そうか、うん。はいはい。
ちょっとトラブってですね、500キロの3万6000キロの、いわゆる GT を、超小周期楕円軌道に入っちゃってですね。
それでプログラム書き換えて何とかやりくりしてたんです。そうだそうだ、思い出した。
うん、だから、結構大変な思いをして運用された衛星ですね。それでもやっぱり、12万個ぐらいの衛星をね、衛星じゃない、恒星をね、撮影したんですよ。でガイアは今回は10億個。もう桁が全然違うんですけど。
ガイアはこの、なんか円筒形のバスにこう、なんか傘のような、
そうですね。
板がついてるデザイン。
そうですね。ね、シルクハットみたいな、ちょっとツバの広いシルクハットみたいな形ですよね。
そうですね。
うん。
ちょっと可愛い感じの。
可愛い感じで。うん。この、その丸い部分がその太陽からの光を遮光する、太陽で、裏が太陽電池になってて、本体側がその太陽の光を遮るように丸いそのツバの部分ですね。それがでかくなってるんですよね。
はいはい。
ダウンリンクが平均1メガ BPS でダウンリンクするってすごいな。
しかもそれ月より遠いとこからですか。
月より遠いとこからです。地球から150万キロですから L2 は。
ああ。
月が38万キロぐらい
ですかね。8万キロ、はい。うん、
ところかな。
いや、ESA の新宇宙通信もすごいですよ。なかなか素晴らしいです。ですね。まあ、あとどういう原理で位置捉えるかっていうと、視差っていうやつですね。まあ、地球が半年で地球の軌道のあるところからあるところに、1年で一周するんで、半年経つと、一番遠軌道のその両端行くわけですよね。で、近くの星の場合は、その、地球の軌道が、例えば、ま、1月1日と、6月30日の、あ、6月1日の位置だと、6月30日だと、ちょうど反対側になるんで、恒星の位置がですね、ちょっとずれて見えるんですよね。もっと遥かに遠い、何十億光年も離れてるようなものと比較すると動いて見える。その動きを捉えて、地球から見たその角度差ですね。半年間の地球の動きで発生する角度の違いをその観測した画像の中から取り出して、それによって三角測量で実距離を測定すると。うん、だから、まあ一番精密な距離測定の方法なんですけどね。
なんか人間が一番大きく取れる長さですもんね、その三角測量で。
そうですね、一点も、
固定軌道のところ。
二点も単位か。うん。
はい。
これが、一番、大きいんですね。ちなみにこれが、だいたいただ距離の、天文学者ってだから、距離の単位って、一般的にはこの光年使うんですけど、パーセックって言葉、たまに聞きませんか距離で。
そうですね、うん。距離の単位ですね。
距離の単位でね。
うん。
で、パーセックっていうのは、なんでこんな単位を天文学者が使ってるのかっていうと、
うん、
さっき言ったその、角度の差が、
はい。
1秒角、
うん、
3600分の1度になる角度になる距離を 1% としてるんですよ。
はい。
うん。だから、測定した結果、角度差が1秒だったら 1%、0.1 秒だったら 10% とか、そういうふうに、もう角度から、すぐ距離に換算できる値なんで、
うん、
天文学者は、パーセック使うんですよね。
そう、
ね。
実際見たままでわかりますか、
ね。そう、見たまま。そう、測定した結果、うん、そのまんま距離なんですね。
うん。
変換すると 1% が約 3.26 光年なんですけどね。
はい、そうですね。うん、まあ、ただ、遠いと誤差があって測れなくなるっていう、まあ、近い、
うん、
地球の太陽の近傍の、まあ、惑星じゃないや、恒星あたりで、まあ、使われるっていう感じですよね。銀河系の中でも特に太陽の近傍だけで使われてます。
うん、そうなんですよ。
うん、
それで今回は、このガイア計画は、その、角度精度をすごい高めてて。
はい。
10等級以下は7マイクロ秒。15等級以下は15から20マイクロ秒。
はい。
20等級以下のやつは100から300マイクロ秒の位置で設定するんで。
はい。
最も近い恒星までの距離ってのは、まあ、プロクシマ。
はい。
までが 0.01% の精度。銀河中心から3万光年以内の恒星までの距離は 20% の角度で決定できるらしいんですよ。設計通りの観測ができれば。
すごいですね、うん。
というわけでね、非常に高精度な、
うん、
マップが作られることが今期待されてるんですね。
そうですね。
うん
うん、
ガイアも弱点があって、
はい、
高精度のカメラ積んでるんで、明るい光線の精度が上がらないんですよ。うん、
なるほど。
ね、うんうん、で、今、日本がですね、もう衛星はできてるんですけど、
はい、
ロケットの都合で上がってないんですけど、ナノジャスミンという衛星を今やっておりまして、
はいはい
はいはい、これも同じく一天文の測定する衛星なんですけど、
うんうん、
これはまあ、ちょっと小さい、衛星でして、
そうか、まだ上がってなかったんでしたね。
ナノジャスミン衛星できてるんだけどね、これね、ブラジルのサイクロンで、あげる予定なんですけど、ブラジルがこの、うん、その前に、大爆発、20人も死亡事故を出す大爆発事故が起こってですね。
はい、はい、
その後、打ち上げが再開されてないんですよ。うん、
ああ。
そうだ、燃料タンクかなんかでやらかしましたね、それ
は。
うん、
はい。
この打ち上げ予定してる、サイクロンじゃなくて、サイクロンは、これはウクライナかなの、確かウクライナのロケットなんですけど、ブラジル国産のやつをやってて、失敗して、上がってないんですよね。で、もう衛星できてんだけど、もうあと打ち上げ待ち状態ですね。
うん、
これは
前は聞いたことあったんで、うん、もう上がってるもんだと思ったんですけど、
ね。そうなんですよ。だから随分前、もともとはだからね、
その衛星のその打ち上げを待ってる間になんか、その、なんて言えばいいのかな。
うん、
ダメになっちゃったりとかってしないんですか？
いや、あるんですよ。
まあ、それは。
昔ありましたね。
昔。ルナエちゃんとか、
うん、ルナエは、だから、保管してる間に
接着剤とか。
接着剤が劣化して、ダメだった、まあ、ダメになっちゃいましたよね。
基本的に保管期限というか、機器自体の、その、なんて言うんだろうな。
うん、
まあ、賞味期限じゃないですけど、うん、製造してからどれぐらいまでは性能保証できるだとかっていうのは、あるにはあったりしますけど、結局それ組み合わさって衛星の形になっちゃうと、まあ、いろいろと、
そうそうそうそう。
部品単品ではよくってもね、っていうのが出てきたりしちゃうのとか、
そうですね。
あるでしょうし、まあ、保管によりけりでしょ。まあ、そこ1、2年待つぐらいは全然大丈夫だと思いますけど、
ね、うん。もともとは2011年の8月に上がる予定だったんですけどね。今のところ今年の年末の予定ですね。
うん、
で、ナノジャスミンは小型衛星なんで35キロ、重量35キロですね。1.50センチしかないんで。
はいはい。
やり方は一緒です。2方向同時測定の赤外線望遠鏡でやって、スピンでやるやつですね。ジャスミンシリーズもね、またちょっと話する機会があれば、今日はあんまり話すとは長くなっちゃうんですけどね。ナノジャスミンから始まってですね、スケールアップしたやつを、スモールジャスミンってね、大きくしていこうという計画になってですね、だんだんやっていこうって話ですね。で、話は戻って、ガイアなんですけど、なかなか打ち上げの時のフェアリングに書かれてた、ガイア計画のプロジェクトのイラストですね。
あ、
これが結構、はい、話題になってて、なんか可愛らしい、結構可愛らしい。絵でしてですね。なんか完成室もね、写真見ると結構ハイセンスな感じがしてですね。
ガイアに搭載されているこのカメラとかもすごい、解像度がすごいっていうのを聞いたことがあって。
そうですね。
なんか、4500×1966 の CCD が、 106個ついてる。
そうです。
凄まじい。何億画素だろうっていう。
そうですね。うん。最初のスバルについてた、主焦点カメラがそのまま軌道に上がってるような解像度ですよね。
はいはいはい。
だからさっき言ったその、何十テラバイトとか200テラバイトとかになっちゃうんですよね。素のデータが。
てか本当、それ言ったらカメラとアンテナだけですよね、これ。
いや、まあもちろんそういうことですよ。
10億画素ってちょっと想像つかないですけどね。
まあでもこういう W マップだったり、明かりもそうでしたけど、こういうサーベイ系のやつはね、たまにしか出てこないんで、これがあってこその新発見とかも出てくるんでね。
そうなんですよね。サーベイ系のやつは別に狙って撮るわけじゃないからね。解析すると、あ、こんなの出てきましたみたいな話ですからね。
で、以降10年、20年ずっと使う元データになりますからね。
そうなんですよね。だからこれもだから5年の観測だけど、全部解析終わるのに何年かかるんだっていうような。
いや。
スパコンどんだけ分回すかにかかるんでしょうけどね。はい。で、現在については L2 に向けて飛行中ってことですね。
はい、
あ、でも、あ、ファースト、あ、違う、もう入ったのか。ファーストライトというか、その、最初のセンサーの、画像が、ネットに上がってましたね。ガイアのプロジェクトページに。
そうか、まだ。う
ん、天文台の方がよくこんなデータ公開する勇気があるなって書いてましたけどね。
はい、はい。
まあ、とりあえず今のところ順調ですね。はい、次がですね、中国の打ち上げですね、長征3号、オツ。長征 3B ってやつですね。中国、高天、鍵集団行使。なんていう、中国語でなんていうのかちょっとわからないんですけどね。ボリビアの通信衛星ですね、これを打ち上げておりますね。中国標準時で12月21日の0時42分、日本時間は1時間後差なんで午前1時42分に、青少衛星発射センターから打ち上げておりまして、まあ、軌道は公開されてないんですけど、アメリカの宇宙監視ネットワークで、4万4000キロ ×200 キロの軌道に入ってたということですね。とりあえず、まあ、この後、静止軌道に入るはずなんでですね、これボリビア、トゥパック、カタリという名前がつくそうです。で、スペインの植民地であったアルトペル、現在のボリビアにおいて、スペインの統治政権に対して反旗を翻した人物で、ボリビアの国民的英雄の名前だそうです。
はい。中国はでも本当にアフリカとのつながりで、バンバンバンバン、最近はそのね、
そうですね。いわゆる第三世界で、アメリカ、ロシアあたりとお付き合いがうまくいかない国の衛星をね、受け合ってますよね。
うん、
はい、次がですね、ロコットロケットですね。
久しぶり。
ロシアの、国宇宙軍の打ち上げですね。軍用衛星のコスモス2488、2489、2490、3機打ち上げ。これは、まあ、通信衛星、軍用通信衛星ラドニークと言われてますね。これが、モスクワ時間の12月25日午前4時31分。日本時間の同日の9時31分ですね。プレセツクの、宇宙基地から打ち上げております。打ち上げは成功しているようですね。
はい。
高度は1500キロ、軌道傾斜角 82.6 ですね。まあ、通信衛星ですからね。
うん。まあでもあれですね、他のというかよく見る静止衛星バスみたいな形だと思ってみるとびっくりするような形の衛星なんですけど。
あ、そうですか。ちょっと私これ衛星画像見てるんですけど。
円筒形、ドリル状のアンテナをつけて。
ああ、ロシア得意なドリル。
はいはいはい。いかにもロシアって感じの衛星でしたけど。
ああ、なるほど。ストレーラー 3M っていうのは。
なんか小型の、あれですよね、通信衛星で。まあ、ロシアも、久しぶりにロコットも出てきたな、っていう感じで。
そうですね、ロコット久々ですね。ただ、このロコットですね、前回もそうだったんですけど、アッパーステージのブリーズ KM がですね、まあ、打ち上げには成功したんですけど、コントロールリエントリーでまた失敗したんじゃないかという、ニュースが入ってますね。
ありましたね、そういえば。
うん。まあ、日本もね、H2B 打ち上げの時やってますけど、ロシアは、ブリーズ M とか、あと、あ、まあ、ブリーズ M はちょっと衛星、静止軌道に投入の時はちょっとできないんですけど、フレガートとかで、低軌道に 入れた場合、気取り脱推進を噴射をして、落っことしてるんですよね。デブリにならないように。
うん、
で、フリーズ KM も、ブリーズ KM も今回やる予定だったんですけど、残念ながら、どうもうまくいかなかったというニュースが出てますね。
フリーズもフレガートも本当いろんなロケットに使われてる冗談ですよね。
あれね、あれくれないですかね、日本にも。
すごいなんか、衛星をもう、まとめて打ち上げていろんな軌道に投入したりとか、もうすごいなって思って。
いや、すごいんですよ。
確かESA のあの、地磁気観測衛星でしたかね、スウォーズっていう。
うん。
短期セットで打ち上げて、それをちゃんと別々の軌道に投入したのも、確か、
あれはフレガートアッパーステージですね。ええ。
ねえ。
すごい柔軟です。
ついっすね、うん、3段目。
うん。あ、H2A もでも、なんか、クレのあの、宇宙政策委員会の話とか見てると、一応話に出てましたね。うん、異なる軌道に、特に太陽同期軌道打ち上げの時に異なる軌道コードに、投入できるような改良を行うというような。
まあ、まあ、
やりたいという話が出てましたね。
でも、別に、液酸液水の2段でやる必要ないよねっていう。
ねえ。アパステージ素直に乗せた方が絶対いいと思うんだけどね。
結局そこがやっぱり、うん、あれなんですよね。H2 っていうその、ロケットの宿命というか。
まあ2段でできちゃうよっていうのが売りですからね。
まあでも、そういう未来というか、それでようやくその日本のロケットが、なんだろうな。まともな意味でのそのロケットというか、よその国で使われてるロケットばりのことができるぜってところになるんでね、早いとこ、そこまで持ってってほしいんですけど。
ね、高度化とね。
はい。やっと本領発揮だぜって感じなんですけど。
ね、
今更ですけどね。
うん、ラドニーク、衛星画像、見ました。ああ、ちょっと前に見た記憶なんですけどね。これはぜひ、検索して皆さん見てください。なんかロボットですよね。
ロボットですね。ね衛星には見えない
ですね。衛星には見えないですね。なんか動き出しそうですね。
はい。
グレンガランとかに出てきそうな感じです
よ、ね。ロシアの最近の衛星もなかなかやっぱりロシアっぽいというか独特の形状が多いなってやっぱり思うことはあります。ロシア製の衛星っていうのは。
そうですね。はい。じゃあ、次いきますかね。次はプロトンの打ち上げですね。12月26日、ロシアの政府打ち上げですね。ロシアの通信衛星エクスプレス M5 の打ち上げですね。プロトン M、ブリーズ M で、現地時間の12月26日16時50分、日本時間、26日の19時50分にバイコヌール宇宙基地から打ち上げております。打ち上げは、順調に行われて、9時間22分後に衛星を分離打ち上げが成功しました。この9時間22分後ってすごいですね。さっきのブリーズ M ですけどね。今回のこのエクスプレス AM5 については、ロシアの衛星通信社に導入される通信衛星で、イオンエンジンの姿勢制御スラスター搭載ですね。ロシアの衛星に、電気推進のスラスターが搭載されるのは今回初めてということで、分離後の軌道がですね、33,800×37,800、軌道傾斜 0.18 度ですからね。すごいですね。もうほとんど、もうほぼ静止軌道。軌道、緯度50何度から打ち上げて。
すげえな
衛星軽いんでしょうけど。あ、衛星3600、3.6 トンですね。3.6 トンだとブリーズ M だともうほとんどここまで。衛星側はもうほとんど吹かなくていい。衛星側ほとんど、ちょっと場所、多分経度のね、静止位置の調整ちょっとするぐらいですよね、これだったら。
まあ、はっきり言えば、二液式のスラスターいらないですよね。
いらないですね。
アポジモーターはいらないな。すごいな、これは。
すごいですね。まあ、さすがにね、6って7トン近いの上げるとここまでは入らないですけど、今回軽いですからね。はいはい、3600だからもう。
まあ、といっても H2 よりは、H2 と同じぐらいか。
そう、同じぐらいですね。
で、さらに、それ丸々衛星と燃料積んだ状態でですもんね。
そう。燃料満載の状態で。
すごいなぁ。
まあ、ただ、プロトンね、打ち上げ重量とかは H2A の倍以上消費されますけ
どね。まあ、ロケットが軽くてもなぁ。
性能はいいんだけどね。ロケットの性能良くてもね、衛星屋さんからすれば、
そうなんですよね。
なるべく衛星が仕事しなくていい軌道に持ってってくれると、それの方がいいですよね。 安くてね。
そう。いや、でも、プロトンは、ようやくというか、まあ、まだ予断を許さないところですけど、一時、
ねうん、
ブリゼムも危うかったところがあったんで。
ブリゼムがね、破裂したのとかありましたね。
と思ったら、プロトン自体がってところの、
そう。
まだ落ちたというか、まあ、逆さまに落ちたシーンなんかね。
そうですね。7月2日に墜落事故を起こして、で、3ヶ月後の9月29日に通信衛星撃って、10月25日にまた通信衛星。で、11月1日、11日に撃って、12月にマルサット撃ったから、もうその後、6機、これで、上がったんですよね。
それもすごいよな。
すごいペースで撃っております。はい。それから、噂の新型ロケット。
はい。
上がりましたね。
来ましたね。
ソユーズ 2.1V。
あの、つくしちゃんが。
つくしちゃん。ソユーズ 2.1V が、モスクワ時間の12月28日の16時30分、日本時間。同じく28日の21時30分に、プレセツク宇宙基地の、方から、打ち上げになりましたね。順調に飛行して1時間40分後に搭載していた、まあ、今回、まあ、テスト飛行みたいなものですからね、超小型衛星、アーイーストと2機の SKRL756 という衛星を打ち上げてますね。まあ、まあ、プレセツクから上がってるんで、まあ、基本的には軍、ミリタリーミッションなんで、中継はなかったですよね。まあ、だいたいやばいところをカットした画像がその後公開されるんで、私もこの公開された画像を見ましたけどね、ソユーズ 2.1V、名前はソユーズなんですけど、前回も話しましたけど、周りにくっついてる、1段目ですか、ちまき4つがなくて、真ん中だけ。鉛筆ソユーズとか、ツイッターのタイムラインで書かれてましたけど。
で、エンジンも NK33 で。
NK33 ですね。
やっぱ、全体的にちょっと一回り太くなったようなイメージもありましたよね。
うん、どうなんですかね。同じコアかどうかわかんないですけど、ソユーズ 2.1 じゃなくて、ソユーズ 2.3 の資料を見ると60センチ太くなったって書いてあるんですけど、
はいはい、はい。
2.3 と 2.1 の、2.3 のは、この 2.1 の NK33 のコアのやつに、またブースターをもう一回つけたやつなんですけど、
はいはい。
で、このブースターは、エンジンが今のブースターについてる RD107 じゃなくて、ゼニットロケットの2段目に使ってる RD120 っていうエンジンをつけて、まあだからブースターの方もパワーアップしたやつですね。ソユーズ 2.3。これの資料を見ると、コアのセンターのところは60センチ太くなるって書いてあるんですけど、2.1 も太いのかどうかちょっと、調べたんですけど、わからなかったですね。まあ多分太いんだと思うんですけどね。
あとやっぱ色味が、白というか灰色っぽい感じで。
そうですね。
それもソユーズっぽさがない感じがして。
うん。あ、でも、どうなのかな、ボディ系とかソユーズ U、
はいはい。
あ、ソユーズ宇宙船を上げる、ソユーズ FG のカラーリングじゃなくて、ミリタリーミッションで使うソユーズ U のカラーリングって、まあ、大体あんな感じだから。まあ、フェアリング白いのはちょっとあれですけどね。まあ、やっぱなんかやっぱ、細いのが上がっていくと、チューリップ発射台から細いのが上がっていくと、なんかちょっと変な感じがしましたね。
ですね。ロケットは変わっても発射台は一緒ですからね。
そうなんですよね。で、NK33、アンタレスロケットに同じく発掘エンジンで使われてるんですけど、そっちはジンバルして、ノズルを動かして、水性制御するんですけど、まあ、こっちはソユーズ系なんで、まあ、要するに、コントロール系もあんまりソユーズから大きく動かしたくないっていうのがあるんでしょうけど、センターに固定されてて、周りに4つのステアリングエンジンがついて、
はい、
それで姿勢制御を行うと。だから従来のソユーズも、ノズルいっぱいあるんですけど、その RD、メインエンジン使われてる RD108 と107ってね、ノズルが4つあるから、それが、4つついてるだけでもいっぱいあるんですけど、その周りには、ソユーズって、メインエンジンで制御しないで、その脇にこの角度が変わるステアリングロケットっていうのがついてて、それで、まあ、ソユーズ2の場合は、ロール制御もあるから三軸制御やるんですけど、それと同じ制御を使ってるんで、ジンバルは使えないで、やっぱりその制御用のちっちゃいロケットを脇にくっついてると。
うん、
いう、なんで、真後ろから見るとノズルが5つあるんですよね。でっかいのと、ちっちゃいやつ、ね。
はいはいはい。
だから多分、で、そういうのも含めて、その新型ロケットなんだけど、制御系とかも、ソユーズそのまま、そんなにさほど手を加えずに、やれるようになってるということで、まあ、 なるべく旧来のインフラとか設備、装備、を使って、中型ロケットを手に入れようってことなんで。
逆に言うと、いずれはギアナーでも撃てるんですよね。
撃てると思いますよ、おそらく。まあ、多少の回収ぐらいで撃てると思うんですけどね。
な
うん。まあ、これ、本当にこの計画やるのかなと思ったんですけど、これ作ってるですね、TSSKB プログレス社、まあ、プログレス社っていうところがこのソイズロケット系を開発してるんですけど、ルシー M っていうロケットを一時開発してたんですよね。これが開発中止になって、まあ、新世代の新型ロケットですね。RD180 ってエンジン使ったやつなんですけど、それで、さっき出たプロトンロケットを作ってる、じゃあなんだ。フルニチョフの方はアンガラってロケット今やってて、新型ロケットですね。で、要するに、フルニチョフのアンガラと、プログレスの、ルシエムっていうのが、二つ新世代だったんだけど、ルシエムの方はちょっと政府の方が中止になっちゃったんで、プログレス社だから、ソユーズ系を改良していかなきゃいけなくなっちゃったんで、一時期、ソユーズ 2.1 ってだからその、ルシエムの開発と被ってたんだけど、もうそっちがなくなっちゃったんで、多分、プログレス社としては、自社の製品展開のためにこれに力入れなきゃなっていう感じなのかなと思ってですね。
はい。
で、あとは、2段目は、ソイズ 2.1B と同じ RD0124 ですね。で、あと新しいアッパーステージ、ボルガですね。というアッパーステージ。
フレガードの次の世代ってことです
ね。次の世代。まあ、この辺とはちょっとどうなるのか、次の世代と言ってるのもあるし、並行して使っていく。
はいはい。
という話もありますし。はいはい、まあ、この辺も多分用途によって変えていくんじゃないのかな、ですね。
いいな、いろいろあって、アッパーステージが。そうです
ね。アッパーステージ、いや、ロシアアッパーステージ本当にいっぱいありますよね。
本当にいろいろあるからな。
やめませんしね、いろいろ。
そう。まあでも一番いいのはやっぱり、射点設備とかそのまま使えるっていうのがね、新型ロケットなのにと思いますね。はい、で、今回の衛星は、まあ、ミリタリーミッション、軍が挙げたミッションとはいえ、まず、超小型衛星の方はですね、沢村航空宇宙大学の学生が作った50キロの小型衛星ですね。磁気観測目的。それから、SKRL756 を2個挙げたって、これはレーダーの反射球だそうです。
はいはい。
要するに、宇宙監視用のレーダーの構成するために挙げたターゲットだそうですね。
いわゆるアジサイみたいな感じです
ね。そうですね。
はい、まあ、あれは、
あんな感じです。
即興のやつで
しょ。即興ですけど。うん。まあ、似たような感じですね。単なる反射板。
エコー、昔の NASA のエコー衛星みたいな感じの。
そうですね。サイズは全然違いますけどね。エコー衛星超巨大ですけどね。
あれはそういうおっしゃったら
しい。まあ、ロコットの打ち上げを、こっちに変えていくのかな。ちょっとその辺はね、まだよくわかんないんですけどね。
まあただやっぱりあれですね。A4 系のまあソユーズ系のロケットが常に時代の先端を行くのかなっていうのはなんか感慨深いところがあります、
ね。いや私ねソユーズ 2.3 とかすごい期待してるんですけどね。
本当にいつまでチューリップが残ってるかですよね。
ロコットももうなんか ICBM の在庫処分みたいな感じで。
そうです、そうです。ロコットも、在庫処分系のやつは、なくなったら終わりですからね。
でも、それにとって変わるっていうか、代替として、まあ、使われていくっていうことですかね、やっぱり。
そうですね。
考え
やっぱでもね、作り続けないと、ラインも人も維持できませんからね。はい。じゃあ次行きます。次も新型ロケットですね。新型というか、まあ、
ようやくというか。
再挑戦じゃなくて、再挑戦というか、ようやく成功ですね。インドの打ち上げですね。
はい。
インド宇宙研究機関、ISRO は1月5日16時18分、日本時間同日の19時48分に、サティシュダワン宇宙センターから、GSLV の D5 というバージョンですね、ロケットを打ち上げております。2回連続失敗の後3年ぶりの打ち上げですね。GSLV、前回の打ち上げの時は私中継見てましたけど。
確か見てました。見ながらその後、確か収録か何かで、ね、爆発したシーンを延々と。
そうですね。あれ午後3時ぐらいだったんですよね。
ちょうどクリスマスじゃなかったでしたっけ？
そう、確かその辺。
そう。
でしたね。
すごい虚しく、雪だるまがこう踊ってる絵が右上にずっと載ってて。
そう。
あーって感じでしたけど、ようやく上がってくれましたね。
GSLV ロケットっていうのはまあ、インドのロケットが2本立てなんですけどね。GSLV と PSLV というロケットで今、インドは2つやってます。で、この PSLV っていうのは、P と、G と P の違いですけど、まあ、G は、ジオシンクロナスの略なんで、まあ、静止衛星、いわゆる日本の、ね、H2A に相当する、静止衛星を打ち上げるのを主目的としたロケットですね。ジオシンクロナスサテライトロンチビーグル。まあ、単純ですよね。静止衛星打ち上げロケット。で、PSLV の方は、P はですね、ポーラーですから、極軌道打ち上げロケットという単純な名前なんですけど、と、今回これで、実打ち上げ実績としては、1、2、3、4、5、6、7、8。
28個。
うん、いやいや、GSLV としては8回目の打ち上げです、ね。
そうか、
ね。
単体だとそうか、う
ん。GSLV だと8回目の打ち上げ。はい、で、今までですね、成功2回だけなんですよね。
はいはい。
うん。まあ、これも微妙にバージョンが変わったり、3段目交換したりとかいろいろしててですね。なんか、毎回いろいろトラブル続きだったんですけど、まあ、いよいよ成功ということですね。よかったってことですね。
これでも本当インドのロケット面白くて、一段が固体で周りに液体のブースターついててっていう。実際一段は世界最大級の固体ロケットですもんね。
そうですね、世界最大級ですね。一段目が、ね、固体。ブースターは液体。同系統のエンジンで二段目が液体。しかも、ブースターと2段目はヒドラジン。
はい。
3段目はエクサン、エクスイ。
てんこ盛りですね。
ええ。これ現状ある、まあ、あとケロシン以外は全部ついてるという。
は
い。ですね。で、真ん中のコアステージは1段目と2段目は、基本的には PSLV からの流用ですね。PSLV もね、ちょっとまたね、変わった構成なんですよね。
うん、
PSLV も、だから1段目が固体、2段目がヒドラジン系の液体、3段目がまた固体。
うん、
で4段目もヒドラジン系なんだけど、2段目のヒドラジンと4段目のヒドラジンはちょっと違うという。
うん、
またその変わった。
うん、
2段目のヒドラジンは、非対称時メチルエトラジンなんですけど、4段目のヒドラジンはモノメチルヒドラジン。なんじゃこやっていう。なんでそんな構成になってんだっていう構成なんですけど。
なんか理由が変わるんですかね。
まあ、
うん、うん。どこから持ってきたのそのエンジンとかいう話で違ってるんですよ。
それもあります。
うん。基本的には。2段目はヨーロッパから持ってうん、ま
あ。
そういうところですね。
あれです。アッパーステージとか衛星のアポジュモーターとか大概モノメチルとかですよね。
そうですね。
なんでだったかな。理由まではちょっと調べてないな。
うん。スラスターはね、モノメチルの、触媒で一液式とかもね。
ありますね、
うん。衛星とかはね。で、PSLV の方はね、非常に成功率の高いロケットで。今まで25機撃って、完全な失敗は1号機だけですね。あとは、4号機がちょっとずれたぐらい。
それ考えると、まあ。
90何%、非常に高い。
H2A のライバルと言っても過言ではないというか、ライバルなんです。
成功率ではね、ライバルですね。
そうなんですよね。全然日本では知名度がないんで、悲しいところなんですけど。科学館とか言っても、PSLV、GSLV の模型ってあんまり見たことないですもんね。
ああ、ないですね。
PSLV
はでもね、結構、まあ、GSLV 以外のミッション全部 PSLV であげるから、ね。太陽同期軌道から火星軌道まで、
はい、
打ち上げてますからね。
この間のチャンドラヤーンから、
月も打ったしね、うん、
はい。
マンガルヤーンですね。火星
は。あ、そうか。火星はそうか。
うん。悲願の成功ですね。上がった衛星はですね、GSAT の14っていう衛星で、まあ、これもインドが、ISRO が製造した通信衛星で、インド全域に対する通信サービスですね。で、技術実証もやってるんで、光ファイバー、ファイバーオプティカルジャイロか。光ファイバージャイロですね。タイムセンサーでの技術実証もやってますってことですね。
うん、
まあ、GSLV の細かくいいバージョンアップを見ると、すごい細かく改良されてるんですけどね。
うん、
ちょっとまた深くやると時間なくなっちゃうんで、どんどん押してますんでね。
はい。
また行きますかね。次の打ち上げはですね、ファルコン9ですね。
お。
暮れに打ち上げて、1ヶ月後に再び、
やってくれました。
静止衛星打ち上げました。素晴らしいですね。アメリカ東部標準時間で1月6日17時6分、日本時間1月7日の午前7時6分に、打ち上げられまして、53分後に、所定の静止トランスファー軌道に投入し、打ち上げは成功しております。ということで、すごいですね。1ヶ月で2機打ち上げ。今回はですね、今回もね、9万キロかける500キロぐらいだったかな。の、スーパーシンクロ軌道ですね、今回も。
はいはい。
それで、今回は、タイコム6、衛星はオービタルサイエンスの、ジオスター 2.3 ですね。重量3トン。設計寿命15年。C バンドトランスポンダー18本。KU バンド8本ですね。まあ、名前の通り、タイ中心としたエリアに通信ネットワークサービスを提供ですね。
はい。でも、あれですね、ファルコン9っていうと、初期の打ち上げだったり、ドラゴンの打ち上げの時の、うんまあ、まだ昔のバージョンの方が印象にあるんですけど、
うん、
今 1.1、が2期目でしたっけ？ 2 回目か。
3回目ですね。衛星打ち上げ2回目。
衛星打ち上げ2回で、うん、まだ、いまいち慣れない、白いね、細長いボディが。
長いですよね。
はい。
63メートル？
長いですね。H2 よりも長い。
H2B が57メートルですからね。
全然長いな。
なんかこう、ひょろっこいのがね、上がってくんで。
そうです。頭でっかちで上がってくんで。
ねえ。
でも今後はあればっかりになるわけですもんね。
そうですね。ファルコン9、今年各種取り揃えて15機打ち上げ予定が、あります。一気上がったんで、あと14回。今年1年で。
月1。
月1です。
今日ですよね。
月1ファルコン9です。
月1ファルコン9ですね。ドラゴン、静止衛星の打ち上げと、まあ、あとこれもちょっと注目なんですけど、ファルコンヘビーのテスト機が、
はい。
今年は予定されてますんで、はいはい、このファルコン9、1段目3機束ねて、化け物ロケット。
化け物です。
昔のシャトル C 以上ですよね。
そうですね。だからサターン5級なんですよ。
はい、まあ、何を乗せるんだって話ですけど。
そう、何を乗せるんだって。ただもう、宇宙戦車のモジュールなんて、2、3個まとめてあげられちゃうぐらいの能力が。
エンジンとしては、この9機×3。
9機かける3が同時展開でいきます。27機。
27機。
N1 に近い数字。
はい。
ちょっと、点火シーンはぜひ、たいですね、それ。
どんな噴射してくるんだって。
多分あれですよね。デルタ4よりもゆっくり上がっていくような。
ああ、そうでしょうね。デルタ4ヘビーよりゆっくり。うん、あ、でもどうかな。ケロシンの方が水力あるから。
ああ、そうか。
うん。
そうだ、そうだ。
うん。
まあ、見物ですよ。
見物ですよね。20。
月ですね、これは。
さらには月1ファルコン9ってことはもう常に、ファルコン9は製造されてストックされてるような状態で、ちょっと生産ラインに行けば、ね、マリン1が
もうずらーっと。マリン1何個あるのって、だから、15機でしょ、まあ、15機ってか、だから、あと13機かける9でしょ、ね
え、ヘビーが3機分だ。
ヘビーが27機だから、150機ぐらい予備も含めて、今年使うってことですよ。マリン、マリエンジン。
使い捨てですよ。
使い捨て。
すごい、オーバーブルマリです。
だから、それを考えると、やっぱり一段再使用っていうのが、やっぱ現実的な考え方に思えてくるんですよね。
うん、そうなんですよね。今後も一段の回収テスト、可能な限り挑戦するって言ってますんでね。ですね、バージョン 1.1 がこのでかくなった理由の一つは、回収するための分の燃料を積むために。
はいはい。
元のファルコン9より15メーターぐらい長くなってるんですよ。で、まあ、スペース X の社長に言わせると、X3、X3 になって2、3トン積んでも値段全然大したことないから。うん。能力上げて、それだけ燃料たくさん無駄に使ったとしても、帰還させるために燃料使ったとしても、そんなもんエンジン回収すると考えりゃ、全く比較にならないぐらい安い。まあ、当然ですよね。エンジン1個と考えて、エンジン9個使い捨てることを考えれば、 液酸液水の燃料なんて大したことないですからね。液酸液水じゃない。ケロシンと、
ケロシンと
ね。
液酸か。
うん、液酸。まあ、おっしゃる通りでございますって感じですけどね。
まあ。でもすごい着実になんかこうスペース X が。
スペース X すごいですよね。
本当に進んでる感があって、すごいなんか複雑な感じですね。
今まで静止衛星の打ち上げの衛星側のその能力、衛星のその基準っていうのが、アトラスじゃない、アリアン5だったんですよね。
はい。
で、アリアン5の軌道投入の時の、衛星側負担、衛星だけがこんだけ頑張らなきゃいけないよっていう衛星負担デルタ V が標準が1500mps。
はい。
うん。で、H2 も今は1800ぐらいなんで、高度化して、今の国際標準の、1500m に持っていこうとしてるんですけど、ファルコン9は、どこだっけな。ケープカナベラルから打ち上げて、これもね、1800とかね、1900ぐらいなんですよ。衛星が重ければ、あれなんですけど、今回のそんな衛星重くないんで、スーパーシンクロナイズに打ち上げてるんですけど、衛星重いと、スーパーシンクロナイズに上げられないんですよね。
そうなんで、うん、さらに言えば、デルタ V がアリアンとか H2 より悪い。
そうなんです
よ。悪いロケットだけど安いってところで、今度は衛星側がね、
そう。
近寄ってきたんですよね。
そうなんですよ。だから、今までだから結局安くて、アリアンが安くて、衛星側の能力も負担が低いから、1500メートルパーセックの噴射をして、衛星が静止軌道に入る、静止軌道っていうか、そのミッションを行う静止位置に入るという基準で衛星が作られてたっていうのが。
アポジのモーターとかがそれ基準で作られてた。
作られてたのが、不利な、衛星側頑張んなきゃいけないから、衛星側能力を上げなきゃいけないんだけど、安いんで、こっちが基準にもうなんかなっちゃいそうな勢いなんですよね。
ボーイングなんかまさにそれで、電気推進、オール電気推進のバスなんて。
そうですね。
まさにこのために作ってるようなもんですからね。
そうなんですよね。もうこのためって言ってますもんね。ボーイングの702、うん、SP っていう。
はい。
衛星バスなんですけど、オール電化。
はい。
うん。ホールスラスターで、燃料ね、液体燃料使わないで、電気推進で、そうすると、推進剤持ってく量が減るんですね。
時間はかかるけれども、まあ、うん、それで安く上げてしまおうという。
そうそうそうそう。ねえ。まあ、為替レートにもあるんですけど、50億から55、6億円って言われてますからね、ファルコン9の GTO ミッション。うん、
まあ、イプシロンちょい増しぐらいだと思えば。
そうそうそう。
うん、安いな、
うん、衛星側の値段が多少上がってもトータル安くつくという。
はい、
あ。うん。業界の標準が変わってしまうという状況になって。
本当にでも夢物、本当ついこの間とか、つい数年前まで夢物語だって言われてた世界がもう目の前に来てるっていうのが一番ショックなんですよね。
すごいですよね。
いやー、10年前にこんな話したら鼻で笑われてますからね。
きっと笑ってますね。
うん、
まあ、ファルコンはね、いろいろ能力考えてやって、まあ考えてないって言わないですけど、オビタルのさ、アンタレスの方はここまで能力高くないんでね。
はいはい。
シグラス打ち切った後は、あんまり、
ちょっと
セールスバリューがよろしくないねという。
低軌道がいっぱいいっぱいですからね。
ねえ、うん。まあ、その点、やっぱり、スペース X はいろいろ考えてるなという、ところですね。
はい。生成業が、
はい。
電気、電気推進の、
はい。
ボーイングの702シリーズはこれ全部、電気推進の、姿勢制御になるんですか、ね、
702シリーズは姿勢制御は全部電気ですね。で、702SP、HP か。HP が、軌道投入もオール電気でやる。
もう、アポジをもう全部電気
で。そうそうそう。アポジもない。うん。
アポジというか自分でゆるゆる上がっていくって感じですね。
そうですね。
アポジキックできないですからね。
その水力ないから、アポジ点でガーンとキックするんじゃなくて、
うん、
じわじわじわじわじわじわじわじわ、ハヤブサと同じですよ。
そうそう。
続けてっていう。
そうそうそう。ホールスラスター。
で、
4エンジン、姿勢制御は4エンジンなんですけど、さすがにそれじゃちょっとパワー足りないんで、ホールスラスターってちょっと原理の違う。電気推進の。やってたんですけどね。
はい。
これで、ゆるゆると、上がってきます。
じゃあもう、推進剤としてはもう、この、キセノンとかそういう。
そうそうそう。うん。キセノンちょっと持ってくるわけですよね。キセノン何キロという。で、トン単位じゃないですからね。
そう。そうすると、水圧分、またトランスポンダー詰めるし。
そうそうそう。
減った分ですね。で、衛星も軽くなれば、またさらに詰めるしっていう。うん、そうそういいことだらけなんですね。
軽くなれば、
はい。
うん。なるべく、軌道に近い。狙った軌道に近いところに持ってってくれますしね。いくらファルコン9がギリギリだっつっても。
うん。
寿命も伸びて。
寿命も伸びて。
いや本当にその、この先の衛星のトレンドっていうのがわからないんですよね。
うん、本当にだからこのね、ファルコン9が業界標準に本当になっていくのか。まあ今は安いからみんな雪崩打ってそっちに行ってるんだけど。
はい。
ねえ。
いやその辺も、やっぱり後出しじゃんけんする方から言えばちょっと見極めて、頑張ってほしいなとは思いますけど。
ねえ、新機関ロケット、どうなるか。はい。打ち上げ結果としては、そんなところですけどね。打ち上げ結果だけで、ね、今回ちょっと珍しいものがいっぱい上がったんで。
はい。
時間食っちゃいましたね。